きペップの目グッドバッドイヤードをお送りします。ではバッドをお願いします。
はい、今回にバッドを選んだのはもう他の作品1本しかなかったんで、うん、こちらでございます。
出ました
出ました
大ネタ
打ち上げ花火、下から見るか横から見るか、はい、2017年日本の作品でございまして、はい、新保明幸総監督、
うん、総監督でしたね。
で、竹内信行監督作品、うん、時間は90分、レーティングは一般ですのでどなたでもご覧いただけますと、まあ、まだまだこの収録時点では絶賛公開中の作品でございます。私はこれを OS シネマのミント神戸さんで見まして、日曜日のちょうどマンスリーシネマトークのこの作品お題だったんで、その直前の回で見たんです。で、小さめのスクリーンにはなってたんですが、まあ、ほぼ満席だったので、だいたい100前後は余裕でいたんじゃないかなというような感じでございました。
お子さんとかの子供さんの方が多かったとか、
ですね、まあ、確かに夕方の会なので、高校生ぐらいの人は多かったのは多かったですけども、まあ、でもそればっかりというわけではなくて、割と幅広くいらっしゃったかなというような感じでした。はい、作品はご覧に、
はい、見ました。
ああ、見たら、じゃあよく見る必要ないですね。はい、では、あらすじをキネノートのアプリから引用したいと思いますけども、夏休み、とある海辺の町、花火大会を前に打ち上げ花火は横から見たら丸いのか平べったいのかで盛り上がる少年たちは、その答えを求め町の灯台から花火を見ようと計画していた。そんな中、島田のりみちが思いを寄せるクラスのアイドル的存在、及川なずなは母親の再婚が決まり転校することになった。なずなはのりみちを誘い駆け落ちして町から逃げ出そうとするが、のりみちの目の前で抵抗しながらも母親に連れ戻されてしまう。それを見ているだけで助けられないのりみち。もしもあの時俺がそんなもどかしさからなずなが海で拾った不思議な玉を投げつけると、いつの間にかなずなが連れ戻される前まで時間が巻き戻っていた。何度も繰り返される一日の果てになずなとのりみちがたどり着く運命は、というのがあらすじでございます。ではポイントを3つ挙げて、ご紹介をしたいと思うんですが、まず1つ目、岩井俊二監督版が描いたもの、それから2つ目、本作の問題点、それから3つ目、リメイクするのは何のため、この3つでお話を進めていきたいと思うんですが、まあ、お二方もご覧になっているということなんで、はい、思いついたことがあればですね、どんどんお話をしていただいたらいいかなと思うんですけど、岩井俊二監督版が描いたものということをまず一つ目にお話を進めていきたいんですが、まあ、ご存知の方も多いかと思うんですけども、本作には元作となる岩井俊二監督によるテレビドラマ版と、それを再編集して劇場公開した映画版がございまして、映画版の方は DVD 化もされておりますので、まあ、今でも簡単にレンタルショップなんかで借りて鑑賞することが可能というふうになっております。お二方はこの岩井俊二版をご覧になったことは
ないです。
ないです、
うん、はい、僕はですね、この今回のアニメ版を見るにあたり、やはり DVD をまあレンタルして、岩井俊二版はどんななんかなと思ってまず鑑賞しました。本来リメイク作品っていうのはそれ単体で成立してないといけないと僕は基本的には思ってます。だから元作を必ず見ないといけないというようなこともないとは思ってはいます。が、今回のアニメ版の僕なりの感想を述べるにあたりですね、もうこの元作はやっぱ避けては通れないなと思ったので、まあ、ここであえてこの元作について触れていきたいと思うんですけど、この DVD 化された劇場公開版、まあ、4段階で評価するとしたら、これ文句なしの U です。これもうめちゃくちゃ素晴らしかったです。で、何が素晴らしかったかというと、小学生の男女、これね、今回のアニメ版しか見てない方にはピンとこないと思うんですけど、主人公が小学生なんですよ、元作は。で、小学生の男女の、まあ、淡い、まあ、恋愛というのはちょっともう大人びすぎてるんで、まあ、淡い好き嫌いみたいな気持ちですよね、プラス友情と、それから夏の日の一日を、まあ、文字通り焼き付けたような物語と、そして一番のポイントだと感じたのはですね、この小学生だからこその限りある自由の表現っていうのが、これがとても素晴らしかったと思うんですよ。というのは、小学生っていうのは、まあ、自由があるようで、まあ、実はやっぱり非常に限定されてるんですよね。 大人の都合でどうとでもなってしまう小学生の自由、うん、これを表現するのにこの元作ではですねプールを使ってるんですよ、
うん、
あのこのアニメ版でもプールは頭に出てきますよね、うん、でも元作ではプールは頭だけじゃなくてその後も出てくるんです、
うん、
このプールというのが何を象徴しているかというと、まあ、一見その範囲の中では自由に遊ぶ泳げることができるけれどもその枠の中からは決して外には出ていけない、そこから外に出た時点でもう自由には泳げないということがこの小学生の限定された自由というものと重ねて描いてあるんですね。ここがですね、まあこういう言い方したらちょっと失礼かもわからないですけど、テレビドラマとは思えないぐらいの映画的な表現をしっかりやってるんですよ。これが当時のキャスト、ナズナ役は沖縄めぐみさんが当時やってるんですね。で、のりみち役が
山崎裕太ですね
、彼がやってるんですよ。で、彼らがちょうど2歳ぐらい年が離れてるぐらいの感じなんですよ。だから小学生のナズナが、まあ、もともと小学生同学年でも女の子の方がやっぱ大人っぽいっていうのが当然あるんですけど、そこからプラス2つぐらい年が実年齢いってるんで、うん、明らかに裕太君と沖縄めぐみさんの、まあ、年の差が同年代といえどもこれぐらいやっぱり男女で差があるんやなっていうところをしっかりまた見せてて、またその彼女が2歳上やっていうところも含めて途中であのアニメ版でも着替えてうんぬんみたいなシーンがあったじゃないですか、
うん、
大人に見えるかなみたいな、あのシーンをまあ実際に元作でもあるんですけども、そこがやっぱり、ね、非常に年齢からはもう似つかわしくないぐらい色気のある、
うん、
いいシーンになってるんでね、まあ、この辺もこれほんまドラマやったんかなと思うぐらい、まあ、素晴らしかったなと僕は思いました。なので、まあ、お二方もご覧になられてないということなんで、まあ、この機会にもう本当に短い時間の45分ぐらいのお話なんで、まあ、ぜひともご覧いただけたらなと思います。
見ます、
はい、それから、2つ目、本作の問題点ということなんですけど、アニメ版の本作の方に話を進めていきますけども、先ほども言いました元作の小学生から中学生に今回設定が変更されてるんですよ、
はい、
でしかもキャラクターのルックス、これ今パンフレットを見ていただいて、まあ、もちろん作品ご覧になられてるから分かるかと思うんですけど、中学生やと思いました見た時。
ああ、いや思わなかった。
もうちょっと上って思いますよね、高校生なら中学生ならどっちなんって。
これだからシャフトが制作してるじゃないですか。
そうですね。
でこれ物語シリーズに出てくるその千条柄氷川原氷谷って、
はい、
主役やってる女の子のルックスとすごい似てるんですよ。
あ、そうなんですね。
だから私これその大根さん脚本で岩井俊二原作やって話聞いてて、
はい、
そんなんじゃなくて夏休み映画として見ようと思ったんですけど、
はい、
このヒロインの子が初めて振り向いた瞬間に氷谷さんやんってなって、うん、全くだから素直な目で見れない映画になったんですよ。
あ、
全部だからなんか今まであったものの中に作ってきた映画っていうのがなっちゃって、
はいはいはい、
だから岩井俊二のリメイクというものだけでは捉えられなくなって、なんかもう大人の事情でできた映画かなみたい
な
感じに感じ取れたのはあります。
なるほどね、はいはい、まあ、中学生か高校生かよくわからんぐらいこう大人びたキャラクターのように変更されてるんですね。で変更したのが問題やというわけではなくて、変更した理由がどこにあるのかっていうのが、まあ、問題やと思うんですよ。で元作の先ほど申し上げたその限りある自由に代わる何かをじゃあこれ表現したかったのかなと思ってアニメ版最後まで、まあ、僕ももちろん見ましたけども、基本的な物語の流れっていうのは、まあ、原作がその元作にあるわけですから、まあ、同じということもありますから、もちろんのことながら、まあ、ほぼ一緒なんです。原作からもちろんあの大きく改変して映画化するっていうパターンも映画の作品にはたくさんございますけども、この作品はもちろん元作にない要素っていうのもあるんですが、大きな流れという意味においてはあまり変わってないんですよ。元作はさっきも言いました上映時間が45分に対してこのアニメ版は90分、倍ですよね、
うん、
倍の時間を使ってでも描きたいことって何かなと思って僕は見てたんですけども、まあ、前述したようにですね、物語の流れはほぼ同じなので、イコール倍になった時間はその物語を薄めただけ、プラス 物語にあまり影響することがないディテールを付け出すことで90分の尺合わせをしたみたいな感じに僕にはやっぱ感じられたんですよね。だから90分というのがグッドのコーナーで言いましたけど、まあ、映画好きの中で90分というのが非常に好まれるというようなことを言いましたけども、もちろん内容が伴ってなかったらダメですよみたいな話をしましたが、まあ90分とは思えないぐらいですね、体感時間がまあむちゃくちゃ長かった、
うん、長かったです、
長かったよね、うん、なのでアニメ版にやっぱりスールにあたってですね、うん、新しい新たに表現したいメッセージとかいうのはやっぱり特に僕には感じられない作りになってると思いました。だから本作をリメイク元と切り離してこの作品単体で考えるっていうのはやっぱり難しい作品やなと思いましたので、うん、あえてその1点目のポイントの中で岩井俊二版の元作の話をさせていただいたっていうのはそこがあるんですね、うん、そこと切り離すことができないということがイコールやっぱりこの作品の一番大きな問題点なんじゃないかなと思うんですよ、うん、はい、で3つ目に言います。リメイクするのは何のためということなんですけども、うん、リメイクされる作品っていうのは、まあ、本作に限らずですけども、まあ、前よりとまあないと思うんですよ、うん、で何のためにリメイクするのかっていうのを見る側である僕たちが感じ取ることっていうのがやっぱり重要かなと思うんですね。例えば元作に強い思い入れがあって自らの手で解釈でリメイクしたいというような場合ももちろんあるでしょうし、人気がある作品だからその時代時代に合わせて新作がお客さん側から求められるというような場合もあると思うんですよ。映画っていうのは、まあ、言ってしまえば商品なわけですから、うん、売れるかどうかっていうのは僕はやっぱとても重要だと思ってます、うん、ただ売れなくてもいい映画っていうのはないとはもちろん思ってますし、売れるための努力っていうのはやっぱ絶対に必要だとは思うんです、うん、ですけどもそれよりもやっぱ大事なものって何かって言ったら、やっぱりこれはまあ僕がこのコーナーで再三再四言ってますけども、うん、志の高さやと思うんですよ、うん、これが志がやっぱ高かったら、うん、安易なリメイクっていうのはやっぱしないでしょうし、もしするならば当然元作にないものとか描かれなかったものとか自分なりの解釈っていうのをここに絶対に加えてくるはずだと思うんですよ。ただ本作では細かいディテールとかそういう設定の微妙な違いとか、まあ大きい変えももちろんあるんですが、そのどれもがですね志の高さからはやっぱりちょっと感じられないところが、まあこの作品にはあったなと。で感じられたのはじゃあ何かなというと、君の名は昨年大ヒットしました、うん、劇場に足を運んだ僕の言葉で言うならば映画不動票を持った若者、うん、主に中高生ですね、うん、を劇場に足を運ばせる、うん、見に来させるためにはどうするかというこの一点のみで僕は作られた作品なんじゃないかなと思うんですよ、うん、これを軸に本作を見たら全てが実は腑に落ちるんです。小学生の元々の作品が小学生をわざわざ中学生にして、でもルックスは高校生っぽいところにまで引き上げた変更っていうのは、中高生が見たら自分たちの物語としてやっぱり投影するっていうことを期待できますよね。アニメにリメイクするっていうことは根強いやっぱりアニメの表現への訴求力っていうのがやっぱりあると思うんですよ。元作に加えての解釈のなさっていうのは、まあそもそも作品制作の意図がそこにないから、要は映画不動票を持ってる中高生を劇場に足を運ばせて、まあ、次のヒットを狙いたいということしかないから、僕は新たなそういう作品制作の意図っていうのを感じられへんかったんやなっていうのが全てまあこの話で腑に落ちたと僕的には思ったんですよ。これではですねやっぱり志が低いと言わざるを得ないと思いますし、評価するポイントっていうのは、まあ、ほぼないなというふうに僕は思いました。はい、結んでいきますけども、映画ファンから、まあ、嫌われることも少なくない本作のプロデュースを務めている川村元気プロデューサーという方がいらっしゃいますけども、僕はバックマンも大好きな作品ですし、君の名はとか何者なんかも僕はいい作品だと思ってます。ですけども本作はまあやっぱ前述したようにですね、あまりにも安易なリメイクで、しかも元の作品が元の作品だけに余計にっていうことなんですよね。時代はかなり流れてますけども、非常に前の作品が素晴らしい出来であったのにもかかわらずですね、 この安易なリメイクというのはやっぱり極めて志が低いと思いますし、作り直したことに対する擁護っていうのはまあ到底できない。このコーナーはその監督が好きとか嫌いとか、あの役者さんが好きとか嫌いとかっていうような話ではなく、作品のまあ僕が考えるクオリティとかそういったものからぜぜひひで映画を語るというコーナーとしてやってますから、この作品はどんどんバッドで取り上げる以外にはないというふうに思います、でプロデューサーとして有能なのはもう間違いないと思うんですよ、これだけのヒットを飛ばしている方ですから、だからお金に困って映画制作ができない才能のある人っていうのは、この日本にも数多くいらっしゃると思うんで、やっぱりそういう人たちをこうフックアップするような形で映画制作というものをやっていただけないかなと、やはり志を高くですね持っていただいて映画制作もしていただきたいなと。川村元気さんがプロデュースをすれば芽が出る人ってたくさんいると思うんですよ。そういうところにやっぱり目を置いてやっていただけたらなと思うんですね。こういう立場の人がやらないと多分誰もできないんですよ。お金のない人同士が才能を認め合ってお前ええよええよって言ってても、それは
傷の舐め合いですもんね。
そうなんですよ、傷の舐め合いとしかやっぱり見られないんで、そうじゃないんだと、この才能をやっぱり世の中に皆さんに届けることができたら、この人たちの才能っていうのは世界的にも通用するんだよっていうことを見つけることが僕はプロデューサーの仕事やとやっぱ思うんですよね。それをすることによってプロデューサーとしての価値も上がるし、日本映画全体のレベルも質も上がっていくと思うんですよ。やっぱり日本映画の質を高めるためにはですね、お金を出す側とか工面する側の理解っていうのが絶対必要だと思うんですね。昔からヨーロッパなんかでは芸術なんかは必ずパトロンがついててお金を出してくれたっていうのがありますけど、やっぱり文化的なものを制作していくっていうのはお金もかかることですし、パトロン的な立ち位置っていうのは今でもやっぱり求められてると思うんですよね。ここがやっぱりいつまでたっても成長しないと、日本映画っていうのはなかなか世界にこう売って出ることができない、レベルの話になってしまうじゃないかなと。でも確実に日本の中にも才能のある人はいるし、世界の映画ファンにそのクオリティを叩きつけてやるぐらいの気概を持って、この川村元気プロデューサーみたいな力のある方はプロデュースをどんどんしていっていただきたいなと、そうすることによってレベルの高いものを中高生にそれを提示することができたら、もっともっと僕らが見る映画のレベル質も上がっていくし、作品の質も上がっていくと思うんですよ。もちろん一作品がそれができたからといって全てが好転するわけじゃないので、継続してやっていかないといけない話だと思うんですけども、そこはほんまにまた話戻っちゃいますけど志だと思うんで、そこを高く持ってですねやっていただけたら、日本映画のためにぜひとも力を貸していただきたいなというふうに思っております、はい。ということで、今回のバッドは打ち上げ花火、下から見るか横から見るか、こちらをご紹介いたしました。